8月10日、8月の第2週の礼拝です。箇所はマルコの福音書14章12節から16節、メッセージの内容は杉越の食事ということで、増地伝道師にメッセージをお願いいたします。
皆様改めましておはようございます。
おはようございます。
今週はというか先週は8月6日あの広島の日があり、8月9日長崎の日があり、皆様もテレビなどであのご覧になったんじゃないかなと思いますけれども、もうあの戦後80年が経ち、本当に経験者証言者がどんどん少なくなり、その中でけれども戦争を知らない世代が熱く反戦への思いを語る、そんなあの1週間を私は過ごしていました。それを見て、あ、私たちがやっぱりその平和を祈っていかないといけないなと、あの平和記念の礼拝はね来週になりますけれども、そんな思いを新たにする先週、そして迎えた今日の礼拝です。この間もう早立秋となりましたね。あの暦の上では秋が経つ日、秋になった日という、全然いや秋にならないと思いつつも、あ今日みたいになんか雨模様でなんか猛暑が和らぐと、あもうこのまま一気に雨あの秋になってくれればと思いますけれども、まあね、今8月真っただ中、皆さんは小学校の時どんな夏休みを小中学校の時送っておられましたでしょうか。なぜ小学校って言ったかと言いますと、私の小学校の時の思い出です。あの学校で宿題の一種として、あの毎日の計画を立てるというのをもらいました。皆さんもそのようなことをされたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、小学校の私たちの頃夏休みっていうのは案外予定がないんですね。でどうするかっていうと、その予定を立てるんです。朝あの例えば6時に起きてラジオ体操に行くとか、あの学校のプールに行くとか、そしてあの涼しいうちに宿題をする、うん頑張って1時間バッチリあのお勉強をしようとか、私で言うとあのそしてその後ピアノの練習を1時間しようとか、の初めにそういう計画を立てて、すごく立派な計画なんですけど守れませんね、なかなかで初めの立派な計画と、あら私は何をしてたんだっていう、大体夏休みの後半にはそのギャップになんていうか苦しむというほどじゃないですね、何やってんだろうな私はっていう、皆さんもそういうことをなさったんじゃないかと思います。計画をしてもそりゃ思い通りにならないことはなるよあるよっていうのを、まあ体感する体験する夏休みというのが私の一つのあの学びでございました。もちろん私のような方ばっかりじゃなくて、私はバッチリ計画立ててその通りにしましたよっていう方もいらっしゃると思います。まあ小学校の夏休みの計画でなくっても、皆様の人生の中で毎日計画を立ててそれを実行する、計画通りに私はやってますよっていう方もいらっしゃれば、いやいやあの成り行き任せで、まあなんとなくいけるでしょうっていう方もいらっしゃると思います。人間の計画は今も申し上げたようにそんな 100% 思い通りになるわけもちろんございません。でも神様の計画はどうでしょうか。神様の計画はすごいですね。私たち聖書を見ているとやっぱりそのちょっと視野が狭くなると、今日の箇所この箇所この一言っていうのにあの集中した時に、ちょっと神様の全体の計画が見えづらくなる時がございますけれども、神様のご計画っていうのは本当に首尾一貫というか終始一貫というか、もう本当に聖書の最初から最後まで貫いている神様のご計画があるなっていうのを、本当に見事だなと思わされます。で今日の、まあ、隠しテーマといったらなんですけれども、一つのテーマは神様のご計画です。で今日の言葉には挙げておりませんけれども、神様のご計画っていうと、あの有名な言葉があるよねって今ももうピーンと来られてる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、有名どころで言うとエレミア書の29章11節、あのこんな言葉があります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは 災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。この平安という訳されている言葉は平和とも訳せます。ですから平安を与える計画、それは言い換えると平和の計画、新教同訳聖書は平和の契約と訳していますね。将来と希望を与える平和の計画が神様には確かにあるんだよ、それが聖書を貫いているよ。そして神様はその同じ御心を持って私たち一人一人にも計画を立ててくださっている、そのことを信じてほしい。それが今日のメッセージの大筋でございます。今日伝えたいことでございます。お祈りをしてメッセージに入っていきたいと思います。愛する天のお父様、あなたのご計画を今日教えてください。そのご計画に今日もう一度驚かせてください。あなたのご計画がどんなに真実であるか、そしてそれらが私たちにも約束されている平和と幸いの計画であるということを今日受け取らせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所はマルコの福音書14章の12節から、種なしパンの祝いの第一日、すなわち過ぎ越しの子羊をほふる日と、ちょっと分かりにくい言い方になっていますけれども、種なしパンの祝いと過ぎ越しの祭りは、まあすなわちっていう言葉でも分かりますけど同じです。でこれがまあそれだけでも あはいはいあのことねってお分かりになる方もいらっしゃるんですけど、あえてそれを見てみたいと思います。今日司会者の方に読んでいただいた招きの言葉はその出典となる出エジプト記の12章から読んでいただきました。出エジプト記の12章、どういう話だったかを思い出していただけたらなと思います。開ける方はどうぞ出エジプト記の12章を開いてみてください。創出レビ民申命記という聖書の覚える歌がありますけれども、出エジプト記は一番初めの創世記の後に来る、だから旧約聖書の初めの方に書かれた置かれた、書物です。ここでもこの過ぎ越しの祭りというのが紹介されています。この過ぎ越しっていうのは何か、この出エジプト記の1章から12章までの間の物語をかいつまんでお話しさせていただきたいと思うんですけれども、アブラハムの子孫であるイスラエルと呼ばれるヤコブ、ヤコブたちは、まあ、一族老頭というかね、その人たちみんなで、みんなでって言っても何百人もいたわけではございません、70人ほどでございましたか、その人たちでエジプトに移住します。ひどい飢饉があって、どうにもそのカナンの地では生きていけなくなったので、みんなでエジプトに移りました。エジプトで、そして彼らは増え広がります。もう400年もそっち頃そこら辺にいたみたいですね、400年以上。そして初めは良かったんですけれども、そこで奴隷として激しい労働を課され、そして神様に叫び、その声が神様に届きました。リーダーモーセに神の声が聞こえます。私の民をエジプトから引き連れて出て行きなさい、逃げなさい。そしてモーセはその言葉を携えて神にそのことを言い、エジプトの王様パロに言いますね。私たちは出て行きます。でパロはもちろん、だって奴隷の民ですよ、行かせたら損じゃないですか、だからダメって言います。いやいや出て行きたいんですって言った時に、神様はいろんな災いをエジプトに下されます。川の水が血になったり、アブやブヨが刺されると痛かったり痒かったりする虫ですね、そういうのが大量に発生したり、カエルが発生したり、もうとにかく大変なことが起こって、そのたんびにパロは、あもういいもういい出て行ってくれって言うんですけれども、喉元すぎれば暑さ忘れる。で、あちょっと待ったいいって言ったけど、やっぱりダメだって言うんですね。それを何回も何回も繰り返します。 そのことの後に最後の災いがエジプトに来ます。それは本当に恐ろしいものです。すべての家のウイゴが打たれる、要するにそこの家の初めての、まあ、長男でしょうかが死んでしまう。それは12章というより11章の4節ぐらいに書いてますね。モーセは言った、主はこう仰せられます、真夜中頃私はエジプトの中に出ていく。主が来られるんです。エジプトの中を通られるんです。エジプトの国のウイゴは王座につくパロのウイゴから引き薄の後ろにいる女奴隷のウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで、人間だけじゃない、みんな死ぬ。聖書は死ぬって言ったら本当に死ぬんですね。私たちつい死っていう言葉を軽く考えがちです。死ぬよって言ってもいやいやそんなことはないだろうみたいに思いがちですけど、聖書は神様が死ぬって言ったら本当に死にます。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とないであろう。そして話をはしょると、その通りになりました。どの家もウイゴが、家畜がみんな死んだ。どんな叫びが起こったかもう想像に難くありません。でもその時イスラエルの家はそこから免れました。なぜか神様がエジプトのところを通り過ぎられた時に、イスラエルの家だけは過ぎ越されたんです。ここは英語で言うとパスオーバーっていう言葉がありますけど、イスラエルの人はそれをパスしてもらって、オーバー、通り越えたっていうかね、パスオーバー、過ぎ越された。だから過ぎ越しの祭りという言い方をいたします。どうして過ぎ越してもらったか、イスラエルの人々には何か目印があったのか、ありました。それがその12章に書いてある12章の3節にございますね。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに、要するに大きな家族ごとに羊1頭を、すなわち家族ごとに羊1頭を用意しなさいって。でその7節に飛びます。その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。羊を食べる前にもちろん殺しますね。それを殺すと言わずに、ほふるという言い方を聖書で言いたします。ほふった時に血が流されます。その血を取って門柱、右と左の門柱、そして鴨居ですから、その右と左の門柱をつなぐところに、まあ、三方ですね、塗りなさい。そしてその夜、その肉を食べる、羊の肉を食べる、焼肉です、煮たりしてはいけませんっていうのも書いてますね。すなわちそれを火に焼いて種を入れないパン、これが種なしパンですね、種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならないと。そうしたら13節、あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう、過ぎ越そう。だから過ぎ越しなんですね。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。これね、大体どのぐらいかって、おそらく紀元前1400年ぐらいと言われてます。まあ資料によってちょっと、いや、ちょっと違うんじゃないかっていうのもありますけど、大体1400年ぐらい、紀元前。日本でいうと縄文時代ぐらいの、計算になります。その時にこういうことが起こって、そこから、12章の14節、この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、よよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。ずっとこれをやんなさいよ。羊をほふって血を流して、血を右左上と塗りなさい。必ずやりなさい。そして杉越しの食事を食べなさい。種入れぬパンの祭りをしなさいっていうのがこの12章に詳しく載ってます、ね、ついでに20節も読んでます。あなた方はパン種の入ったものは何も食べてはならない。あなた方が住むところではどこででも種を入れないパンを食べなければならない。これがこの杉越しの祭りです。 皆さんは歴史はお好きでしょうか。歴史って過去のことですよね。である人に言わせると、なんで過去のことを学ばなければいけないのかわからない、だってもう過ぎ去ったことでしょってある人は言います。でも歴史が好きな人は言います、過去のことを学ぶと現代が、そして未来がわかる。人間ってのは面白いほどに大体同じことを繰り返してますからね。過去にこんなことがあった、今こんなことが起こってるけど、あ、似たようなことが過去にあったんだ、こうなったんだ。例えば私たちが数年前に大変苦しめられたコロナという病気がありますね。あれもみんなパニックしました、こんな病気って。でもある人たちは言いました、いやいや、何年前に似たようなこういうことがありましたよ、その時はこうでしたよ、だから今回もきっとこんな感じになりますよ。私たちは過去から学びます。そして神様はこの世々を守るべき永遠の掟として、この杉越の祭りを絶対やりなさいよって言われました。神様は過去から何を学ばせたかったんでしょうか。ずっとずっとイエス様たちはそれを、イエス様たちはというか聖書の民はそれをやってきました。そうですね、まあ紀元前1400年頃から始めたとして、イエス様の頃だから1400年か500年の間それを守り続けてきた。何のためにか、それはイエス様の十字架のためだったんです。えっと思われるかもしれませんね。もう一度マルコの福音書に戻りましょう。マルコの福音書14章12節、種なしパンの岩の井の第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日に、この日になって弟子たちはイエスに言った。杉越の食事をなさるのに私たちはどこへ行って用意をしましょうか。なんか、あ、忘れてた、今日になっていきなり泥縄っていう言葉がありますけれどもね、泥棒を捕まえてから縄を縄うっていうような、忘れてたんかい、まあ、違う分かもしれませんけど、弟子たちの発言はなんか行き当たりばったりのような気がします。でもイエス様は、え、どうしよう、何も考えてなかったではないんですね。イエス様は、そこでイエスは弟子のうち2人を送ってこう言われた。都に入りなさい、そうすれば水瓶を運んでいる男に会うから、その人についていきなさい。そしてその人が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする、私の客間はどこかと先生が言っておられると言いなさい。なんかこれ、ああ似たような話が最近聞いたような気がするなと思われるかもしれません。ドバの子を連れてくる時もなんかこんな感じでしたね。なんか、え、本当にそれでいいんかなって弟子たちの中にはちょっと戸惑いがあったかもしれません。でもイエス様は確信に満ちてこのようにおっしゃいました。イエス様にはプランがあったんです。段取りもあったんです。じゃあいつそれをされてたのか。イエス様は神様です。何日か前にこの人に連絡を取って高校で頼むよって言われてたかもしれません。でもそんなことよりも何よりも神様はこの出エジプト記の頃から、いやもっと言うと創世記の頃からこのご計画を計画しておられました。え、本当ですかって思われるかもしれません。出エジプト記の杉越の祭り、それは創世記のアブラハムとの神様との会話ですでにもう予告されています。これはもうお聞きくださったらいいんですけれども、開けたい方はどうぞ創世記の15章、神様がアブラハムに言う言葉をお聞きください。15章に、13節、そこでアブラムに、まだアブラハムっていう名前になる前ですね、アブラムです。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、これがエジプトのことですね、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持って そこから出てくるようになり、なる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。アブラムは何のこと言われてるのかわからなかったと思います。その400年先の話を言われても私たちも本当にわかりませんよね。先ほども言いましたけれども、戦争が終わって長崎広島の原爆が落とされてもう80年になります。私たちは80年前のことを昨日のことのようには思えません。はるか昔のこと、そうですね、ましてや400年も先のこと、いやもうはっきり言ってどうなってもいいわって思う方もいるかもしれません。でも神様はそのご計画を立てておられる。そしてその言葉は私たち人間は生きては見届けることはできません。400年も先の話、千何百年も先の話、でも神様はそれを必ず実現させるお方、実行させるお方なんです。ですから神様のご計画は本当に創世記の初めから聖書を貫き、世の歴史を貫き、そして今ここマルコの福音書で古い契約が終わって新しい契約の時代が来る、そこがもう本当に秒読みになっている。その時にイエス様は弟子たちにおっしゃいます。御箱に入りなさい、そうすれば水瓶を運んでいる男に会うから。え、イエス様、水瓶運んでいる男が2人か3人か4人か5人かいたらどれでしょう。いや、水瓶を運ぶのは当時女性の仕事でした。ですから水瓶を運んでいる男の人は基本的にはいないはずです。でもそこに水瓶を運んでいる男の人がもしいたらその人なんですね。男の人は水瓶を運ばずに、あの水なんかを運ぶときは革袋を持って運んだらしいです。そしてその人が入っていく家の主人に弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする。私の客間はどこか、面白いですね。私の客間です。ここで思います。神様は必ずご自分の民を知っておられます。出エジプト記でも繰り返し言われます。そのさっきも言いましたね、何回も出て行かせてください、もうしょうがないからいいよって言って、あ、ダメだって言って、何回もそのやり取りが繰り返されますけれども、その度に私の民を生かせ、荒野で私のために祭りをさせよとか、私の民を生かせ、彼らに私に仕えさせるようにせよ、あの人たちを生かせなさいじゃなくて私の民って言ってくださるんです。それは私たちも一緒です。私の民、私の客間、私の弟子、私のもの、イエス様は私たちを私のものだと言ってくださるお方です。すると15節、その主人が自分で席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれます。この用意ができたというのは敷物が敷いてあるっていうことらしいですね。敷物が敷いてあって、あそこでイエス様たちが過ぎ越しの食事ができるように、当時はあの最後の晩餐っていう有名な絵ではちゃんと椅子に座ってテーブルに座ってますけれども、皆さんもあれはただの絵画だと思われると思います。長いテーブルにね、みんなで一列にカウンター席じゃあるまいし、あの座って食事っていうのはちょっとおかしいですね。あのみんなで半分横になって半分体を起こして過ぎ越しの食事、家族の食事をしたそうです。私の客もはどこかと先生が言っておられると言いなさい。すると見せてくれる。で、弟子たちが出かけて行って都に入ると、まさしくイエスの言われた通りであった。私たちも今まで皆さんも会ったことがないでしょうか。神様にこう示されてる気がする、うん、半信半疑、本当かなと思うけどきっとこうだと思うから神様と言って従っていく。その時に、ああやっぱり神様の言う通りだった、神様は助けてくださった、神様の言う通りにしてよかった、そう思われることがあったんじゃないでしょうか。神様の言葉が真実であることは神様に従ってみないと分かりません。神様のご計画が本当にあるかどうかは それを信じてみないと分かりません。人ごとで、ああそういう計画もあるかもね、よかったね、ふーんそうだったんだ、ああたまたまじゃないと言っている限りは、神様の言葉が本当に真実なのかどうか私たちには分からない。でも神様の計画は遠大です。神様の計画は私たちの救いに結びつきます。そしてその計画は、先ほどもお読みいたしました、平和の計画、平安の計画です。もう一度エレミヤ書の29章11節を見てみたいと思います。私はあなた方のために立てている計画、これはあなた方っていうのはどんな人たちか、国が滅ぼされてバビロンへ捕囚に引いていかれる人たちのための計画です。もうダメだ、この先なんかいいことあるのか、ダメじゃんって思っている人たちのための計画です。もうダメだと思われる時でも、神の民には神の計画がある。それは災いでなく平安を与える計画。この平安がシャロームです。このシャロームは平安だけでなく、さっきも言いました平和の計画です。そして実はこの7節ちょっと手前ですね、この繁栄と訳されている言葉でもあります。私があなた方を引いていった、だからそのバビロンの町ですね、その町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから、この繁栄が平和であり平安であります。言い換えたら、私があなた方を引いていったその町の平和を求め、そのために主に祈れ、そこの平和はあなた方の平和になるのだから。皆さんは例えば仕事で、例えば地域で、例えば家族親族の中で、なんでこんなところに私使わされてきちゃったんだろうとげんなりしたことありませんか。なんか意地悪な人多いなとか、なんか嫌な雰囲気があるなとか、なんか私がこう言ったらなんかピシャッと言われたなとかって。でもその時に、ああこんな地って、そうですね、イスラエルの民もエルサレムからバビロンへ行った時にそう思ったと思います。でも神様は、私があなた方を引いていったその町の繁栄、平和、平安を求め、そのために主に祈れっておっしゃるんです。そこの繁栄、平和、平安があなた方の平和、繁栄、平安になるのだから、それが私たちに与えられている約束の言葉です。私たちに与えられている神様の計画は決して災いではない、決して滅びではない、決して最悪ではない、平和、平安、繁栄を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与える。エレミヤ書は面白い書ですね。このもう開けていただかなくていいんですけど、エレミヤ書の一章に、神様がエレミヤを呼び出した時に、召し出した時に、エレミヤは、ああ私は若いですから、どう語っていいか分かりませんって、そういうふうに思ってます、そういうふうに言ってます。一章の6節に、ああ神主よ、ご覧の通り私は若くてどう語っていいか分かりません。皆さんも自分は若くなくても、いや私はもう年取ってどういうふうに喋っていいか分かりません、いや私口下手ですから、私教養ないですから、そういうふうに思ったこともあるかもしれません。私もすごく思ってます。でも神様はこう言います。私はあなたを体内に形作る前から、あなたが優秀だからじゃない、あなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、神のものとし、あなたを国々への預言者と定めていた。この最後の行は私たちにはちょっと違うかもしれませんけれども、あなたを神の子、神の働き人として使わされるものとして、あなたをこのように定めていたんだよ。私たち一人一人も主に愛され、主に選ばれ、使命を抱く者、エレミヤと同じなんです。そして その使命を果たすことを神様が助けてくださる。私たちはどのようなものでしょう。私たちは私ですって、私の枠からは出られませんってどっか思ってます。でも聖書が言う私たちはどのようなものか。エペソ書にこのような言葉がございます。エペソの 2-12、 私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちみんなです。よく漫才師さんのギャグでありますね。右からべっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさんとか、そういう感じで、あなたとあなたはそうだけれどもあなたは違うよっていう例外はないんです。私たちみんな神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られた。例外はないよ。そして神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをも神があらかじめ備えてくださったのです。そのようなものなのです。だから聖書に聞きましょう。聖書に聞いて聖書の導きに従って祈りつつ歩むときに神様が私たちをこのように導いてくださる、このようなものにしてくださる。そのためにイエス様は来てくださいました。先ほど申しました、ほふられた子羊の血によって右と左と上とに血が塗られた時、神様はエジプトを怒って歩まれるけれども、その血の塗られたところはパスオーバー、過ぎ越してくださる。これは私たちにとっては何でしょうか。先日私たちはマルコの福音書13章から学びました。神の怒りの日です。週末に神の怒りが注がれる。それは誰に対して注がれるでしょうか。本来は全人類です。誰も逃れられません。私たちの思い、私たちの行い一つ一つとって、あなただってこれやったでしょって言われたら、ごめんなさい、確かにやりましたって言うしかないと思います。でもその時その神の怒りから覆ってくれるものが一つある。それがイエス様の血です。生身の子羊の血ではなく、鴨居に塗られた血ではなく、やがて十字架で流される血です。それが私たちを最終的に来る神様の怒りの日から守ってくれます。それがちょっと先読みしていくと、マルコの福音書14節の14章の24節、23から読みますね。また杯を取り感謝を捧げて後彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。私が十字架にかかって私の血が流される。その血によって新しい契約が結ばれる。その血はあなた方を守るよ。あなた方を救うよ。全知全能の神の願いは私たちの誠の幸せ、私たちの救いです。私たち一人一人の個人の計画は聖書には書いてございません。私がどのように用いられるか、私が明日どうなるか、来年どうなるか。でもこの大きな聖書を貫く神様のご計画の中に私たちはすでに生きて入れられています。この御言葉に従って生きるとき、イエス様と一緒に生きるとき、私たちはその本当の幸いがわかります。ああイエス様の言われた通りだったと。今日の言葉はヘブル書の9章26節からお取りいたしました。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。杉越の第一回目の祭りが祝われてから何度も何度も何度も毎年毎年生身の子羊が血を流し捧げられてきました。血は塗られてきました。でもイエス様が来てくださって本当の神のなだめの 捧げ物として供え物としてその血を流してくださった時に、もう私たちは子羊を買ってほふって神様の前に捧げなくっていいんです。目には見えないけれども、私たちの上にはイエス様の血が私たちの罪を覆っています。私たちは神様のものです。本当でしょうか？私たちの心にもいつも疑問が湧くかもしれません。でもここで弟子たちが出かけて行って都に入ると、まさしくイエスの言われた通りであった、この言葉を今週も共に体験したいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたのご計画の偉大さを思います。はるか昔に杉越のお祭りがあなたによって創設され、ずっとよよ祝われてきましたけれども、その杉越の祭りはイエス様の十字架の直前に新たな契約によって廃棄されました。私たちは本当の意味のあなたとの契約、あなたとの愛の契約、あなたの愛のご計画の中に入れられました。神様、そのことを感謝します。主よ、私たち一人一人に対するあなたのご計画を教えてください。そしてあなたのご計画に沿って私たち一人一人が喜びを持って歩めるようにしてください。あなたの十字架の贖いの技に感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。